エレミアの29の11節です。
Jeremiah chapter 29 verse 11。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだと書かれています。
For I know the plans I have for you, declares the Lord。
今回はエレミア書から16回目のメッセージです。
So today is the 16th message of the, from the book of Jeremiah。
前回ですけどもエレミアの23章の5節から、その日私はダビデに一つの正しい和解だを起こすとのテーマで学びました。
So the theme of my last message was from Jeremiah chapter 23 where it said I will raise for David a righteous branch。
もちろんダビデの正しい和解だとはダビデの子孫として生まれる私たちの救い主イエスを指しています。
And as we know, this prophecy about the righteous branch of David points to our Savior, the Lord Jesus。
そしてこの23章の4節ですけども、私は彼らの上に牧者たちを立て彼らを牧させる、彼らは二度と恐れることなくおののくことなく失われることもないと書かれています。
And in chapter 23, verse 4, it says, I will place shepherds over them who will tend them, and they will no longer be afraid or terrified, nor will any be missing.
牧者たちを立てる、牧者たちとは神を信じる新たなリーダーたちのことです。
So these shepherds are the new leaders who believe in the one true God.
イエスを含めて新しいリーダーが起こされるんですね。
So including Jesus Christ, God promised to raise new leaders for His people.
イスラエルの民は捕囚とされますが、70年近い捕囚の年月の中で、もう一度自分たちの信仰を回復してエルサレムに戻ってくることになります。
So the people of Israel were put into exile, but after about 70 years, they will return to their faith as well as their homeland.
その際新たに用いられてきたリーダーたちがエズラでありネヘミヤです。
And during this time, the two leaders that God raised for this purpose were Ezra and Nehemiah.
彼らのような新しいリーダーが立てられて新たな時代が来るんですね。
So they helped to bring a new era to Israel.
そして歴史をこう今振り返ってみますと、その中心となる方がイエス・キリストです。
And as we look back at the history, we can see that in the center was Jesus Christ.
キリストはベツレヘムにダビデの子孫としてお生まれになり、人類の罪の贖いを成し遂げてくださいました。
So Jesus was born in Bethlehem as a descendant of David and died to atone for the sins of humanity.
新しい新約の時代を起こしてくださったのです。
So he brought the New Testament era.
そしてこの方はもう一度戻ってこられて、さらに新しい世界をお作りになるのです。
And when he returns, he will transform this world again to a new world.
そのような予言をエレミアは私たちに伝えてくださってますね。
So, and these are the kind of prophecies that Jeremiah is giving us.
もう一度確認しますが、前回ですね、エレミア23の5節、その日私はダビデに一つの正しい和解だを起こすという予言を語っています。
So the last time I preached about Jeremiah chapter 23 verse 5 where it said I will raise for David a righteous branch。
今日はですね、少し飛びまして29章の11から13節の言葉を取り上げます。
And today we're jumping to Jeremiah chapter 21, verse 11 to 13.
とても美しく励ましに満ちた約束の言葉ですね。
So this is the verse where it gives, it's a very beautiful verse and it's also an encouragement verse for us.
さあ、11から13節まで29章ですね、読んでみますと、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、そ それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方は私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろうとあるんです。
So, Jeremiah 29:11-13 says, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart.
皆さん、これらの言葉は捕囚とされる国を失う民にとって本当に励ましに満ちた神の約束の言葉ですね。
So for the people of Israel exiled in Babylon, these promises must have encouraged them greatly.
今日はこの御言葉に目を留めながら、その歴史的な背景も見てみたいと思います。
So today, as we focus on these verses, we would like to look at the historical background behind this message.
ちょっと皆さん、もう一度こう、皆さんこう想像してくださいね。皆さんは今国を失い、そして捕囚と今されています。希望を失っている状態に今置かれているので、ちょっと想像してください。
So please imagine how the Israelites were feeling as they lost their land and they were put into exile in Babylon and they were losing hope.
もう一度今の箇所を読んでみますね。ちょっと皆さんエレミヤの言葉をちょっと心に受け取ってくださいね。神様はこう語りかけるんです。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御つめ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろうと語りかけるんです。
So I will read the verse again, and please imagine how the Israelites were feeling as they were losing hope.So the Lord declares, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you, hope and a future. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart.
さあ、それではですね、29章の4節から7節の言葉も見てみます。29章の4節から7節。イスラエルの神、万軍の主はこうせられる。4節から7節ですね。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、家を建てて住み、畑を作ってその実を食べよう。妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、嫁には夫を与えて、娘には夫を与えて、息子、娘を産ませ、そこで増えよ。減ってはならない。私はあなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだからと書かれています。
So first let's read from verse 4 to 7 as well. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and settle down. Plant gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there, do not decrease.Also, seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper.
たとえ捕囚とされてもね、たとえ捕囚とされても、国を失っても、場所はどこであれ、神の約束を握って希望を持って生きることは大切です。
So from here we can learn that it is crucial that we hold on to God's promise and live with hope no matter where we are, even if we are in exile or if we lose our country.
皆さん、バビロンの地ですね。知らないところに連れて行かれるんですよ。バビロンの地で、たとえ一時的にせよ、人生を楽しみ、家族を持ち、家庭を愛し、また周りの住民のために祈り、その町が神に祝福されていくように祈る、それこそ捕囚とされた信仰者の生きる道であると教えています。
So God told his people that while they were in Babylon, even if they were only there temporarily, they should enjoy life, build homes, love their families, and pray for the people of Babylon that God will prosper their city.
皆さん、私はですね、もう何十年になるかちょっともう忘れてしまいましたが、結婚をしてですね、そしてこの新松戸に移り住み、南流山に移り住んだんですね。
So for many years ago, after I got married, I came to live in 新松戸 and 南流山。
本当に many years ago ですよね、今から振り返るとですね。でもこの町に移り住んで、そして町のために祈ろう、そのような使命を持って私は生きてまいりました。
So it's many years from now, but in this place where I lived newly, I thought to myself to pray for these cities and live with a sense of mission from God.
最初教会をしながらですね、私は英語塾とか数学の塾を教えて、成績不振の方はいらしてください、丁寧に教えますと、そういうビラを配って、そういう働きをしたんですね。
So, when I started a church here, I also did a cram school where I taught English and math.
そしてうちの家内はピアノを教えてですね、こういろんなこう人間関係を作っていったんですね。
And my wife taught pianos and we made many different relationships with the people in this town.
今はですね、私たちは茨城に住んでいますが、町々の繁栄を祈る、そのような使命を私たちは続けて持っています。
And today I live in Ibaraki, but I still try to live with a sense of mission and pray for my city to flourish.
皆さん、本当にこう振り返るとですね、時間とともに高速道路ができたんですよ。高速道路ができて、それから新たなショッピングセンターがいろんなところにできたり、茨城はですね、茨城空港ができたんですよ。茨城空港ができて、それからつくばエクスプレスがもう開通したりですね。で、本当に私は茨城でも千葉でも私たちの祈りとともに町が発展してきたなということに驚かされています。
So looking back over the past few decades, I'm amazed to see how both Ibaraki and Chiba have developed many new businesses, and there were highways that were built, Ibaraki Airport was built, and we see Tsukuba Express Line, and I'm thankful how these words from Jeremiah encouraged me as I prayed.
さあ、町の繁栄のために祈るという御言葉ですね。私はこの御言葉に励ましをいただいて感謝をしています。
So I'm very thankful that how Jeremiah has encouraged me to pray for the flourishing of the cities.
民は捕囚とされるという悲しい出来事を経験するんですね。でも私があなた方を引いて行かせたその町でと表現されています。
So the people of Israel suffered when they were carried into exile.But verse 7 says, I have carried you into exile, meaning that it was God's plan.
ですから全てが神のご計画の中にあったことが分かりますね。ここで私たちが祝福を祈っているところでですね、私たちが祝福を祈っているこの流山市はですね、今クリスチャンの市長が与えられて、クリスチャンの市長が与えられて、日本でも最も注目されている町に発展しているんです。
So we know that nothing happens outside of God's will, and by the way, Nagareyama City that we are praying for. The current mayor of Nagareyama is a Christian, and his work has been noticed by many people across Japan.
信仰者はどこに住んでも神を愛し、民を愛し、置かれた町が祝福されている、されるように祈るべきだと教えられていますね。
So wherever we are called to love God and our neighbors and to pray for God's blessing on the place where we live.
エレミアの29章ですが、エレミアの29章はイスラエルの民に神が与えられた祝福の約束の言葉が書かれています。
So going back to the Bible, Jeremiah 29 talks about how God planned to bless Israel.
29章の10節ですが、10節にはこうありますね。バビロンに70年の満ちる頃、私があなた方を顧み、あなた方に私の幸いの約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせると、神様のことが書かれています。
In verse 10, this is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon,I will come to you and fulfill my gracious promise to bring you back to this place.
罪を犯したイスラエルの民ですが、神がもう一度帰り見てくださって、新たな歩みがスタートするんです。
So though the people of Israel had sinned, they could turn back to God and start their walk with Him anew.
そして11節にですね、その計画は平安を与える計画であると書かれています。
So in verse 11, it says that God's plan is give His people prosperity, and in the Japanese translation, the word is peace.
この平安とあるんですが、平安とは神の契約に基づく霊的な、また物質的な祝福の約束なんです。
So in English, it says plans to prosper you, andIn Japanese translation, it says peace, where, but it promises spiritual and material blessings.
さあ、神様を信じてですね、神に立ち返るものは、神は決して見捨てないんですね。
And God promises us that He will not abandon those who believe and return to Him.
そして神様は、そのような者たちの生活、たとえバビロンに捕囚とされても、そのような者たちの生活を守ってくださるんですね。
And even though they are in exile, here it says that God will watch over their lives and they will protect them.
神様との契約に基づく平安は揺らぐことがないんです。
And the promise that God gives us is that The peace that He gives cannot be shaken.
神様はさらに将来を私たちに約束されています。
And furthermore, God promises to give His people a future.
イスラエルに救い主が与えられる。救い主によって新たな救いが提供される時が来るんですね。
So He promises that there will be a time where God will send Israel a new savior.
救い主イエスを信じる者は神の民とされていくんです。
And anyone who believes in Jesus as Lord and Savior will be included into God's people.
そしてあなた方に将来と希望を与えるとありますから、私たちはキリストにあって将来と希望が豊かに与えられているんです。
And here it says plans to give you hope and future.So we know that through Jesus Christ, we have abundant hope and future.
たとえ今厳しい現実に生きていたとしても、天国という永遠の希望を持って私たちは生きています。
So even if we are living in difficult times now, we possess the hope of heaven and eternal life.
そしてこの12節にですね、こうありますね、12節、あなた方が私を呼び求めて歩き、あなた方が私を呼び求めて歩きとありますから、たとえ神殿のない、この礼拝をする場所のない、神殿のない異国の地に住んでも、 御言葉を愛し、祈りを捧げ、毎週の安息を喜ぶ民となるときに、神はあなた方に聞こうと約束されている
のです。Here, verse 12 goes on to say, Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. So in a foreign land where they no longer have a temple to worship the Lord,If they continue to love God's laws and to pray and to keep the day of Sabbath rest, God promised that He will listen to them.
もう一度この言葉ちょっと考えてくださいね。たとえ神殿のない、この神を礼拝する場所のないところに住んでも、御言葉を愛し、祈りを捧げ、そして毎週の安息を喜ぶ民となるときに、神はあなた方に聞こうと約束されている
んです。So, please think about this again. That the people of Israel, they had, they no longer had a temple to worship the Lord. But God is promising here that if they continue to love God's laws, to pray and to keep the day of the Sabbath, God, He promises that He will listen to them.
そしてあなた方は私を見つけるだろうと。約束されているんです。
And God also promised that he, you will seek me and find me.
実はですね、神殿礼拝から解放された新たな礼拝が起こってくることを予言しています。
So here, this is a prophecy that there will be a day where they will no longer need a system of temple worship.
バビロン捕囚は悲しい目を持ちますけども、祝福の面も多く持っているんです。
So, although they were exiles in Babylon, they had the promise of many blessings from God.
実はですね、そのことがちょっと戻るんですが、エレミア24章、エレミア24章を見てみますとね、バビロンに連れて行かれた民を良い一軸のようにすると語られているんです。
I would like to return to earlier part of Jeremiah chapter 24. And in chapter 24, God uses the image of the good figs to describe the exiles in Babylon.
そしてエレミアはその箇所で二カモの一軸を目撃するんですね。二カモの一軸です。
So, in this chapter, Jeremiah sees two, baskets of figs.
そして二節ではですね、一つのカゴのは非常に良い一軸で、初まりの一軸の実のようであり、もう一つのカゴのは非常に悪い一軸で、悪くて食べられないものであると書かれているんです。
So、verse 2 says, One basket had very good figs, like those that ripen early. The other basket had very poor figs, so bad they could not be eaten.
人間の理解はとても限定的ですね。ですから、エルサレムに残されている民が祝福された民であって、バビロンに連れて行かれた民は神から見捨てられた民であるとの思いを私たちは持ちやすいです。
And there is a limit to our human understanding. So it's easy for us to think that the exiles taken to Babylon were forsaken by God, while the people who remained in Jerusalem were blessed.
この当時多くの民もそのように信じていたんですね。
So many people during that time also thought like that.
そしてそのように偽預言者たちが預言していたのです。
And in fact, that is what the false prophets were saying.
ところが神の視点は全く違うんですね。捕囚とされた人たちこそ神の祝福を受けることとなるという。
But God says the opposite. It is the exiles in Babylon who are blessed.
まあ、6節と7節にはですね、私は欲するために彼らに目をかけて、彼らをこの国に帰らせ、彼らを立て直し、倒れないように植えて、もう引き抜かないとあるんですね。
So、verse 6 and 7 says, My eyes will watch over them.For their good, and I will bring them back to this land. I will build them and not to tear them down.
また私は彼らに私が主であることを知る心を与える。 彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らが心を尽くして私に立ち返るからであると書かれているんです。
I will plant them and not uproot them. I will give them a heart to know me, that I am the Lord. They will be my people, and I will be their God, for they will return to me with all their heart.
ここで大切なのは、捕囚とされた民は困難の中で神の民であるとの自覚を持ち、神に立ち返って生きようと決断をすることです。
So, it's important in this passage to see that God wants the exiles to remember in the midst of hardship that they are still his people and return to him.
そこに試練や困難を通して与えられる神の祝福が隠されています。
We see God's blessings were hidden in the midst of their trials and hardships.
試練や困難を通して私信仰者は成長するんですね。
So as a believer, we too can grow through the hardships and trials that God gives.
そして神の新たなご計画に気づいて生きるようになります。
And we live realizing with the new plan that God has given for us.
私たち一人一人キリストを信じる体験をします。
So each one of us has opportunities to come to know Christ.
しかし一人一人の体験はみんな違っています。
But each one of us has different experiences.
ある方は病気を通して、またいろいろな挫折を通して、また罪の自覚を通して、いろいろな理由でキリストを信じるようになります。
So there are many reasons people come to believe in Christ, such as through illnesses or maybe through some setbacks, or others by realizing how they have sinned.
皆さん、キリストはね、私たちの過去も現在もご存知です。
So, Christ knows both our past and our present situation.
でも今私はこう思うんですね。キリストは私たちの過去も現在も実は将来もご存知なんですね。
And I also think that Christ knows not only our past and our present, but also our future.
そして信じる者に新たなご計画や希望を神は与えてくださるのです。
And he will give a new plan and new hope to those who believe in him.
私たちはキリストと共に新たな使命をいただいて生きる者です。
And with Jesus, we live with a new mission in our life.
新たなご計画は平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだとの御言葉を握って歩んでいきたいと思います。
And we want to hold on to this promise that God has given us, that His plans are to prosper us and to give us hope and a future.
では短くお祈りをします。
Let's pray.
神様、私たちはイエス・キリストから新たなご計画、新たな使命を持って私たちは生かされたいと願います。そしてイエス様と共に生きる人生を歩んでいきたいと思います。ここにおられる一人一人、今立たされている場所、本当に大変な中に立たされたといたとしても、神の恵みが豊かに注がれて、どうか私たちは将来と希望を持って生きるものとさせてください。
Father, as we pray for each one of us here, you know that where they are standing, and even in our hardships, I pray that you will give your love and grace to us, and that we will be able to hold on to the promise that the future you have promised is for us to have peace and hope.
また私たちは愛する家族のために祈り、また町のために、置かれた環境のために、キリストにあって大胆に祝福を祈るものとさせてください。
Father, I would like also pray that we will remember to pray for our families and for our cities and to ask boldly for your blessings.
イエス・キリストの御名によって祈ります。
In Jesus' name I pray.
Amen. Amen.